空に浮かんだ月の膝に怪しく光る
宮崎ゆいのナイトウィウィザード。皆さんこんにちは、ナイトウィザード地アニメーション司法エリス役の宮崎ゆいです。この番組は10月からスタートするアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために宮崎ゆいがお送りする萌え系と思わせて炎の萌え系な番組です。はい、今回から2回目の放送になりました。いやーなんかね、一人番組にはなれないと、一人番組じゃないですからね、もはやでもいっぱいいっぱいね、こう喋っていきたいなって思ってます。ちなみに今日はちょっと体調が悪いですあのね、今日ね、カバンの中がすごく臭かったんです。なんか生ゴミの匂いがすると思って、なんだろうと思って開けたら2日前の野菜ジュースが腐ってて、すっごい匂いで気づいて、その匂いをずっと嗅いでいたら具合が悪くなって今に至るんですけど、びっくりしました。皆さん気をつけましょう、夏場はちゃんと物を捨てないとねうん、そんなわけで、そう、私ね、ナイトウィザードについて、なんで、ナイトウィザードについてね、詳しくなったんですよ。あのね、原作の菊池さんに本をいただきまして、いろいろこのテーブルトークゲーム、ね、テーブルトーク RPG に、ちょっとね、こう、詳しくなったつもりです。うん。そんなわけで、そんなわけですよ。うん。ということで、それでは行ってみましょう。おじさま、今週もナイトウィウィザード始まります。宮崎ウィニューシングルは奥井正美作詞作曲のハードなナンバー、テレビアニメナイトウィザード地アニメーションオープニング主題歌紅、5PB より11月21日発売。改めまして宮崎ゆいです。さてここでふつおたを紹介していきますよ。そう、メールたくさんいただきましてありがとうございます。まず1通目です。愛知県にお住まいのラジオネーム神田大明神さんからいただきました。ありがとうございます。番組開始おめでとうございます。僕は昔ウイさんが一人でやっていたラジオを聞いたのがきっかけでファンになったので、今回の番組は嬉しい限りです。アニメと連動した番組をどこまで作れるか、いろんな意味で楽しみにしています。そしてもう一つ、ラジオネーム大阪府にお住まいの打天使の呪縛さんからいただきました。ウイス、ウイス、初のヒロイン役、そしてラジオ放送開始おめでとうございます。ウイウイの天然炸裂なトーク楽しみにしていますね。というお便り、もうちょっと紹介しようかな。京都府にお住まいのペンネームコートさんからいただきました。ういちゃん、かっこいい福部さん、こんにちは。今回久々に一人でのラジオということで、いろんな意味でワクワクしながら第1回放送を聞かせていただきましたが、ういちゃんはいい意味で変わっていませんね、かっこ笑い。これからも放送楽しみにしてます。ところでテーブルトーク RPG ということは、もちろん一人には役割があるわけですが、ういちゃんは RPG の世界に行けるとしたらどんな役をやってみたいですか。だって、じゃあこれを答えちゃうか。どんな役をやってみたいか、魔法使いをやってみたいです。うん、じゃあいいかな。
終わり終わりました今びっくりした。
どうしたらいいですかこれ。
魔法使いですか。
うん、魔法使いになってみたい。
どんな魔法を使いたいですか。
ケアルダを主に使う
FF だ。
あ、そう、
直したいんだ。
そう、治療するやつになりたいですね。白魔法、白魔導士になりたい。うん、じゃあもう一つどんどんちょっと読んでいきたいじゃないですか。
わかりました、
ね、はい、ラジオネームテッシーさんからいただきました。ありがとうございます。ういちゃん、ういーす、ラジオナイトウイウイザードとうとう始まりましたね。ということで早速ですが第1回目を聞きましたよ。私はうーちゃんのソロのラジオを聞くのは初めてなのですごく新鮮に感じたし、1回目からとても楽しかったです。コーナーの方もとても面白そうですね。今はまだ少ないですけど、これからも楽しいコーナーが増えていくといいですよね。それではこれからも楽しみにしていますので頑張ってください。応援しています。ありがとう。でもう一回言っていいの。ウィザードネームエリス かっこういちゃんが演じるキャラを守る刑事さんからいただきました。ありがとうございます。ウイウイ元気ですか？元気ですよ。番組開始おめでとうございます。でも心配事がありまして、それはウイちゃん一人で大丈夫なんだろうかとのこと。ウイちゃんといえば天然発言というのがあるんですが、僕たちファンだけではなく番組スタッフまで混乱させたらどうしよう。心ドキドキ。ウイちゃんラジパー頑張ってください。ヒロインも頑張ってください。さて、ありがとうございます。ねえ、ほんとたくさんいただきまして頑張りますよ。いや本当にね、久しぶりなんですよ、一人喋りっていうのが。だからちょっとずつ一人歩きできるようにね、こう自転車の一人乗りができるような感じで。
一人歩きしちゃダメですよ。
あ、そうか、一人歩きしちゃダメ
なの一人歩きしちゃったら、うん、勝手な方向行っちゃいますからね。
あ、そうか、じゃあ正しい道にね、
そうそうそう、
導いてもらいつつ一人でよちよち歩けるように
それが分かんないですよ、ね、まあ、まあ、一人でやっていけるようにね。
まあそうですよ、うん、頑張りますね。
うん
うん。さて、まだまだ普通のお便りじゃんじゃん送ってきてください。待ってます。宮崎ういのナイトウイウイザード。テーブルトークマスターへの道。ナイトウィザードといえば、もともとテーブルトーク RPG。 テーブルトーク RPG に必要なものといえばアドリブ力ということで、このコーナーは宮崎ういがテーブルトークマスターになるためにアドリブ力を鍛えるコーナーです。はい、テーブルトーク RPG にはですね、アドリブ力が必要なんですよね。さまざまな
精神、なんで今笑ったんですか。
じゃあ同じこと言ってる
のか。ああ、そうですね。
さまざまな精神に関わる危機的状況がそのアドリブ力で回避します。うまく回避できなければゲームオーバーになっちゃいますよ、
うん、
ということで、では早速前回に引き続き石久部さん、最初のシチュエーションを紹介していってください。
はい、テーブルトークについて学んだんですもんね、
う
ん、
学びましたよ。
どれぐらい詳しくなったんですか。
えっとねまず、
うん、
あれですよ、演劇みたいなものなんです
うん、うん、書いてあったんですか、その時、
はい、演劇みたいなもので、うん、自分でキャラクターを作るんですって。
それ言いましたよね、前回もね。
あれ、そうでした
前回もそういう話してましたよね。
詳しくなったつもりなんですけど、うん、それで、
うん、
ね、自分で今アニメでもいます、うん、あかりちゃんっていう人がいるんですけど、うん、それもなんか声優さんが作ったんですって。
あ、自分で作ったキャラクター、
ね、そうそう、キャラクターがアニメになって、うんうん、すごいですよね、
うん、
あとはね、個人的に把握したのはなりきりチャットみたいな。
なりきりチャット、
知らないんですか。
なりきりチャットってどういうものですか。
そのアニメのキャラクターになりきるんですよ、うん、なりきってお話を進めていくみたいな。
あ、そういうチャットルームがあるってこと。
そんなのがあるんですよ。なんかそういう風に私は受け止めたんですけど
でもそれ会話してるだけですよね。
うん、でも会話して話が展開していくんです。
冒険をしていくわけです。
そうそうそう、冒険っていうか、なんかパンツが盗まれたって言ったら、なんかそれに対して警察を通報したとか、そういう流れに。
パンツ盗まれちゃうんですか。
今浮かんだだけですけど、
たまたまね、
たまたまね、うん、そんな展開になる、
うんうんうん
感じです
みたいなもんだと把握したってことね。
把握しましたよ。
うんうん
うん。
ただもらった本をね、うんうん、で勉強してたじゃないですか、
うん、
でもあれですよね、まだ10ページぐらい目ぐらいまでしか読んでなかったですよね
すっごい分
厚いものなんですよ。そこまでに今のことが書いてあったんでしょ。
そこまで、だからそこを集中的に読み返した
まだあれすごい分厚い本なんだけど、
すっごいまだ何百ページもあったんですけど。
じゃあまだ今からどんどん詳しくなってく
る、ね、そうそう、オープニングをもう20巻ぐらい読んでますけど
全然頭に入ってこないんだ
20巻読んでるけど。そう、でもね、これ実際やった方が早いんですよね、本当は。
多分ね。
うん。うん。でもすごい面白いなと思いました。
例えば、うーちゃんだったらどんなキャラクター作りたい、うん、
私だったら、さっきも言ったけど、白魔道士。
うん。
うん。ナイチンゲールみたいな。
その世界にあるかどうかによるけどね。
あ、そっか。うん。ないかもしれないんだ。
うん。
じゃあ、ナイトウィザードだからナイトになります。
あお。
戦士。
戦士。
うん。
うん。どんな技を使います。
手裏剣を持ってて。
戦士なのに。
うん、
忍者じゃないですか。
いいんですよ、どんな武器でも。
まあいいですけどね。
そう、手裏剣持ってて時には、うん、なんだろう、悪の組織の一員であり
敵になっちゃうんですか。
そう、時には正義みたいな、
うん、
そういうなんかそういう中間の人。
中間の人あ、雇われ剣士みたいなね。
そうそうそう、なんかスパイみたいなね。
スパイ、うん、ああ敵型、
ね、そうそうそう、ね、そういう役をやりたいですね。
なるほどね。じゃあそんな、うん、TRPG のことも勉強したういちゃんに問題を出していきますので、
はい、
はい、回避してください。
はい、
では最初は京都府のペンネームこうたさんからいただいたシチュエーションです。
はい、
道を歩いている時に突然後ろから銃を持った男が現れ、手を挙げろと脅されました、うん、さてどうします？
手を挙げる。
うん、
うん、
で
手を挙げて火事だって叫びます。
火事だって叫ぶんですか？
火事だって叫ぶと助けてくれるんですって。お、いいんだ。ん
セーフでしたね。
やった。
火事だって叫んでセーフでしたね。
うん、でも火事だって叫ぶと出てくるんですって。痴漢
か
って
言うと、
あの助け人が出てきてくれるので
、ね、
うん、
よかったですね、撃たれなくて。
うん、
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
はい、じゃあ続いてスターライチさんです、
う
ん、
ありがとうございます。
ういちゃんが海に行ったら、うん、海の中から巨大なイカが襲いかかってきました、
うん、
さてどうします？
え、刺身にしてみる。
え、
とりあえず、
はい、
ちょっとだけ切っても痛くないような気がしません？
イカがね、
そうそうそう、
イカ側の意見でしょ、
それ。そうそうそう、ちょっとだけいただこうかなっていう。
あの、包丁持ってるんですか？
そうそうそうそう。
包丁持って、
私は常に水着に包丁を入れてるんで。どうして？
包丁持って、
うん、
海行ったら、あの、海に入った時点で、
うん、
死んでる可能性高いよ。
確かに。そっか。
あと、周りにすごい迷惑がかかってる可能性あるよね。
危ないですね、波にこう襲われちゃったら。
そうだよね、
うん、
それはね、
うん、
イカ来てくれたからよかったけど、たまたま。
そっか、
イカ来ない時の方が大体多いからね。
そっか、ダメか。なんだからよかったんだろうね。
そうだね、
イカが来たらどうするんですか、だって本当に。
まあとにかく泳いで逃げるか、
うん、あー、そんなんでいいんだ。
でも早いだろうしね、イカはね。
そうだよね、
死んじゃうかな。
でもなんかとりあえず撮影してもらうっていうのはどうですか？
撮影？
そう、
してもらう？
そう、
イカに。
うん、誰か周りにいた人に、
周りにいた人に
撮影してもらったら、ちょっと
助けてもらえよお前、その時点で。
ちょっと有名人になれそうじゃないですか、巨大イカに襲われた人。
いや、なるけど、
うん、
死んじゃうけどね。
そっか、難しいな。
巨大イカに襲われて死んだ人の写真が残るだけ。
それ嫌だね。
それ嫌だよね、
はい、
はい、
そっか。
次行きますか。
はい、
じゃあ次行きましょう。続いて二重業務さんからのシチュエーションです。
ありがとうございます。
ういちゃんが入り時間ギリギリで急いでスタジオに向かっていると、 お嬢さん僕の後ろに乗っていかないと声が聞こえてきました。振り向くとそこには、
うん、
原付に乗ったトム・クルーズ。ういちゃんは
乗ります。トム・クルーズだよ。
原付ですよ、
うん、だって、
うん、
でもトム・クルーズ本物でしょ。
本物ですよ。
乗りますよ、そりゃ。
ダメですよ、原付二人乗りしちゃ。
はぁ、あ、ダメなんだ。
ダメですよ。
原付ってあれでしょ、安全バイクでしょ。
安全バイク、
そう、これ車輪が2個ついてるやつでしょ、安全な。
まあ、バイク大体車輪2個ついてます
よね。あ、そうだ、これ後ろにさ、こうなんか呼び鈴みたいな。
違いますよ、三輪車ってことでしょ。
そうそうそう、あれじゃないの。
違いますよ。
あ、違うんだ。
あれ、あの格安の人が乗ってるやつでしょ、よく。
あれが好きなんですよ、私、安全バイク。
いや、それのこと安全バイクって言うことも俺知らないし。
あ、そうなんだ。
違います、あの配達用のやつでしょ。
そうそうそうそう、
違います違います。
あ、
50cc のバイクはみんな原付です。
あ、そういうことなんだ。
そうですよ。
そっか、でもトム・クルーズに言われたら乗りません。
でもダメなんですよ、日本国法では。
そうだね、
二人乗りしちゃ
う、うん、しかもトム・クルーズじゃなかったら問題ですからね、これ。
トム・クルーズでも問題ですよ。
そうですか、トム・クルーズの許され
そう。トム・クルーズだったら原付二人乗り OK とかないですからね。
あー、そっか。ちなみに私言われたことありますよ、変なおじさんに。
原付で、
うん、うん、車で雨が降ってる時に、
うん、
ちょっと早く乗ってって言われた。
うん、どうしました？
いや、乗んなかったけど、早く乗ってって言われる、なんか勢いでこう来た人で、
うん、
うん、
危なかったですね。
危なかった。
これ、その時はセーフだったのに、うん、今回ゲームオーバーになっちゃう。
おかしいな、やっぱトム、甘い誘惑には行っちゃダメだよってことだね。
その時のおじさん、トム・クルーズじゃなくてよかったですね。
うん、
トム・クルーズだったらゲームオーバーでしたもんね、
うん、
はい、
そっか、なるほどね。
というわけで今日は1個
1個
はい、生還したということで、
うん、
助かったということで、
うん、
なかなかあれですね、
ん、
あの生き残れないですね。
難しいですね、やっぱ生き残るって難しいことなんだね。
難しいですね、
うん、
はい、じゃあこれをね、あの、うん、頑張ってテーブルトークマスターに。
わかりました。このコーナーまだ把握できてないんです、ね、
僕もできてないです、あんまり。
あ、そうなんだ。みんなわかってないんだ。
はい、あのリスナーの方にいっぱいシチュエーションを送ってきて、
ね、
もらって
今もいいですね、
はい、うん、
うん、嬉しく言ったでしゅ。
はい、
ということで今回は16
違います。
違う。
コーナーが違います。
コーナーが違う。
な、台本、見てる台本が。見てる台本が違います。こっちです、こっちです。
そうです。ということで、はい、このコーナーでは、
そっちです。
宮崎ういにアドリブで回避していただきたい、様々なシチュエーションを募集します。じゃんじゃん送ってきてください。以上、テーブルトークマスターへの道でした。宮崎ういの、ナイトウィウィザード。
ウィウィルロッキュー。
ナイトウィザードのオープニングテーマ紅で宮崎ういはロックに目覚めました。ということでこのコーナーは宮崎ういがロック博士になるためにクイズ形式でロックに詳しくなってしまうというコーナーです。はい、ロックといえば、
うん、
何を連想しますか。ヘドバン
ヘッドバンキング
ヘッドバンキング、やってましたよ私も。
あ、やってたんですか。
ええ、
あ、こう見えてライブハウスとか行って、
うん、ライブね、すごい見に行ってたんです。
うん。
デビュー前にね。
うん。
うん。最近は全然行ってないんですけど、うん、お目当てのロックの人がいないんですよ。
ロックの人が。
そう。うん、だから、このコーナーで知ってね、うん、またそういういいバンドを見つけたいなとも思っているんです。
ヘッドバンキング。
ヘッドバンキングしたい。
うん。
うん。
なるほどね。
うん。
現在2ロック。
2ロック。
うん。
そうか、そっか、正解するたびに1ロックポイントをもらえるんだよね。
そうですよ、
はい、
このコーナーですよ、それが。
それがこのコーナーですね。
それがこのコーナーですよ。
はい、どんどんポイントが上がっていくと商品をもらえるっていうね、うん、
そうです。
そっか、よし、頑張るぞ。
アンプが欲しいんですよね。
アンプが、大きいやつが欲しいです。
アンプは30ロックになってますので。
36、
はい、
うん、ちなみに16ロック、20ロックはピックでしょ。
16ロックがピックで、20ロックは、X ジャパンのスコア。
おー、バンドスコア、スコア欲しい。
スコア欲しいですか、う
ん、ピックはね、いらないんですよね。
ピックいらないですよね。
いっぱい持ってるんです。
うん、はい、というわけで、
はい、
頑張って、じゃあ、アンプ目指して、いきたいと思います。
はい。
じゃあ、問題いきますよ、早速。
あ、お願いします。
はい。じゃあ、まずは、じゃあ、ういちゃんが得意な、
うん、
X ジャパン系の問題が、
来たよ、
ありますので、
うん、
そちら行きましょう。
はい。
さすらいの勇者さんからの問題です。ヒデウィズスプレッドビーバーとして初めて出した曲のタイトルといえば、
うんうんうん、はーい、ロケットダイブです。
やっぱりこの辺はね、
うん、
詳しいですね。
うん、
36になりますよ。嬉し
い、ありがとうございます。36になった。お
ぉ、 X ジャパン好きだったんですか。
好きです。
うん、これも CD とか持ってました。
CD は本当に、
うん、
世代的に解散してからなんですよね、よく知ってしまったのが。でも昔のやつもすごい探しまして、
うん、
中古屋さんでいっぱい買いましたよ。
中古屋さんで買っちゃいましたか。
うん、安いんですよ。
ああ、
そう、昔のレアのやつとかをね。
なるほどね、うん、微妙な感じになっちゃった
。なんで？
まあ言っても、うん、中古屋さんで売ってる新品を買ってますけどね。
そうですよ。
ねえ、
うん、
そりゃそうですよ。ふっ。では第2問いきます。
第2問
問題です。何が痛かったんですか。
ボールペンにグサって刺しちゃったんですよ。
なんで
痛い。
ロックですか。
はい、
そうそう、ボールペンを刺してロックな感じを出してみましたか。
そうそうそう、はい、
いきますよ。
いや、どうぞ。
問題、人気ロックバンド、
うん、
ラルクアンシエル、これを日本語ではどういった意味になるでしょうか。
ラルクさんは私詳しくないな。
ラルクアンシエルっていうのは
意味があるんですね。
フランス語ですか、イタリア語ですか。
フランス語だ。
これは何かの意味なんですね。
何かの意味、
はい、
ラルク、
ウイちゃんも見たことあると思います。
私知ってます、もちろんもちろん。ラルク、
うん、
ラルクアンシエル、
うん、
シェルターみたいなことです
ね。違います。あんまりこのラルクアンシエルからは想像できないかもしれないですけど、
ね、うん、それは結構 大それた言葉ですか？
大それた大それ、大きいですでも。
あ、大きい言葉。
物はすごい大きいです。
神の手とか？
あのですね、一言ですね。
うん、一言。
うん。
え？一言？
うん。絶対
見ない。
あい！あー、惜しい。そういう一言です。二文字。
シス。なんかロックっぽくないですか？
あー、シスってそう言い方しないですけどね。シでいいじゃないですか。それ。
ちょっと待って。
綺麗なものです。
綺麗なもの？
すごい美しい。
あ、ラ、ラ。
裸？
あ、ラ、ラ、ラ。そんなイメージロックな。
それは、2文字でもないし。
え？そっか。
綺麗な、すごい美しいもの。
美しいもの？
うん。
美しい？愛じゃないでしょ？
愛じゃないです。
美しいもの？
具体的な
もの。それは体の一部ですか？
体の一部じゃないです。なんで裸かけて、なんで裸に入っていきたい？
なんですか？美しいもの？
美しいもの。
それは私もあります？
だから裸とか関係ないから。体関係ないから。
体関係ない言葉だ。
そう。あのね、最近もね、よく見ますよ。
よく見る？
この季節結構見ますよ。
この季節よく見る？
うん。明日なんかあるだろうな、みたいな。
あ！雨？
あ、惜しい！雨が降って？
雨が降って、地固まる。雨が降って？
いや、もうダメです、もうダメです。もうダメです。正解は、虹。
あー、そっかー。
なんで裸の一部だと思っちゃったんですか？
なんかロックなイメージがあったんですよ、ラルクはね。ロックといえばなんか裸とかね。
ロックといえば裸ですか？
うん。
ああ、そうですか。
はい。
あの、虹という意味なんですね。
虹か。でもなんか聞いたことはありますね、言われてみると。
そうなんです。
そっか、覚えます。虹。
はい。
ラルクは
覚えてくださいね。
はい。
ロック博士になってもらわないと。
ああ、そうですね。
困りますので、
ね。でもありがたいことに日本の、話ですね、全部。
そうですね。うん、じゃあもう一問日本のもの行きましょうか。
うん、
こちらはですね、世紀史 M 松下フェニックスさんからの問題です。
はい。
人気ロックバンド、うん、ビーズの、ボーカルの稲葉浩志さんの故郷は岡山県津山市ですが、その岡山県津山市にある稲葉さんの実家の商売とは何でしょう？
なんか聞いたことある。
何でしょう？
実家の商売？
はい。
何だったっけな？
何かね、実家でね、お店をやってるんですね。
酒屋？
違います。ういちゃんもよく行くと思いますよ。
私もよく行く？
うん。
コンビニ？
まあ行くでしょうけど。行くでしょうけど。
それは結構、あ、美に関します？
美に関しますね。
おっと！美容院！
あー、違う！
美に関する。
美に関する。
なんだ、美に関する。
美しいものに関する。
ん？
なんだ。
歯医者さん？
なんでどんどん離れていくの？なんで美に関するって言ったところで知ってんのかなと思ったんですけど。
美に関する？
そうですよ。
整形外科？
商売って。
だって、なんだろう。
なんとか屋さんですよ、だから。
なんとか、三河屋さん？
違います。
美？美しいに関すること？
そうです。
美容院でもないんでしょ？
美容院ではないです。
美容整形でもないんでしょ？
美容整形でもないです。
なんだ？美に関すること？
うん。
それ女の人が行くところ
？女の人が行くところですね。男の人はあんまり行かないでしょうね。
エステ？
違います。
女の人が綺麗になるために行くところ？
そうです。ういちゃんもよく行ってると
思う。私も行きます？
多分行くと思いますよ。
月に1回ぐらい？
金パンはしわかんない。頻度はわかんないですけど。
なんだろう、ネイルサロン？
違います。
はい。
はい。
糸でこう、毛を抜く。
それもエステでしょ、だから。
だってそういうの香港の人とかやってたもん。
路上で。糸で毛を抜くって何？どういうこと？ちょっと待って、どういうこと？
路上でね、
うん、
糸と糸をこう挟んで毛を抜いていく商売があるんですよ。
路上だったら店じゃないでしょ、それ。糸で何？
糸でね、糸で毛を挟んで、
うん、
産毛を抜いてくれるの。
お、稲葉さんのお母さんが。
なんか、お母さんがやってるのもね。なんだろう。
違います、もうダメです
。なんで？
正解は、うん、化粧品屋さん。
あー！そっ こか。
そこですよ。美に関するって言った
から
知ってるんだと思ってたんです
よ。あ、そうだ、私化粧品大好きなのに。
そうです
よ。そうなんだ。
今日もちょっと濃いめってマネージャーさんに怒られてたじゃないですか。
ちょっと濃くしちゃいました。あ、そうなんだ。
うん。
わかりました。稲葉さんは美容院ね。
ちなみにですね、このお店はビーズの稲葉さんの CD や DVD も売っているという。う
ん、化粧品屋さんなのに？
はい。
すごい。
らしいですよ。
勉強なの面白い。
はい。
うん。
というわけで、こんな感じでね。
はい。
皆さんからまだまだ問題募集しておりますので。
はい。
まだ3ロックですよ。
まだ3ロック。まだまだだ、10にも。うん。ね。ということでですね、宮崎うに答えてほしい、ロックに関する問題を募集します。どんどん答えて、一流のロックンローラーになっちゃいます。以上、We Will Rock You のコーナーでした。
宮崎うにの、ナイトウィウィザード。
ナイトウィザードインフォメーション。このコーナーではナイトウィザードの最新情報などをじゃんじゃん紹介していきます。ナイトウィザードジアニメーションの放送日時が確定しました。東京 MX テレビと千葉テレビは10月2日火曜日26時から放送スタート。テレビ愛知は10月2日火曜日26時58分から放送スタート。テレビ大阪は10月3日水曜日26時55分から放送スタート。テレタマは10月6日土曜日26時から放送スタート。それと前回もお知らせしましたが、キッズステーションさんは11月の5日月曜日24時から放送スタートします。こちらが一番早い放送時間になってますね。詳しくは公式ホームページ nightwizard.jp でご確認ください。現在発売中のアニメージュ10月号、アニメディア10月号、声優グランプリ10月号にもテレビアニメ情報が掲載されています。こちらもチェックしてみてくださいね。以上、ナイトウィザードインフォメーションのコーナーでした。宮崎ウイニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザードジアニメーションオープニング主題歌紅。5TV より11月21日発売。ナイトウィーウィザードもそろそろおしまいのお時間です。宮崎ウイにアドリブで回避してもらいたいシチュエーションはテーブルトークマスターへの道まで。宮崎ウイに答えてほしいロックなクイズはウィーウィルロッキューまで。普通のお便りは普通おたのコーナーまで送ってきてください。メールの宛先はういうい @anista.tv まで送ってきてください。はい、ゆくべさん、あのですね、
はい、うん、
アニメのアフレコももう2話撮ってるんですよ。
うん、
うん、
そうですか。
そうなんですよ、うん、でなんかね、すごい展開が結構早いか、
うん、
すごく奥が深い作品になっているので、うん、皆さんもぜひぜひ見逃さずに見てください。で、キッズステーションさんの方では、うん、あの24時からという一番見やすい時間帯になっていますので、うん、ぜひ皆さん見てください。
うん、
うん、
これあれですか、うん、もう、うん、だいぶじゃあ2話の時点で展開が早いってことは、
うん、
エリスも結構いろんな、
うん、
なんですか、秘密の展開が あるわけですね。
秘密のでちょっとずつ
言えないって言ってましたもんね。
そうなんです、言えないんですよ。言いたいんですけど、うん、見ていてやっぱりドッキリさせたいので、
うんうん、なんかこうもどかしいですね。
もどかしいんです。あのエリスを説明するときに結構いつももぞもぞしちゃって、うん、言えないことがいっぱいあるんですけど、皆さんで感づいてもらえればいいなと。
なるほど、始まってしまえばね、いろんな感想とかも言えることいっぱいあるので、
そうですね、うん、感想メールとかも待ってるんで、
うん、
送ってきてくださいね、
うん、
はい、そんなわけでそろそろお時間です。お相手は宮崎うえでした。バイバーイ。おじさま、次回もまた聞いてくださいね。